お待たせしました。マジカル2984回目のお客様でございます。もう待ちカンティしておりました。曲にこさん鼻声でとってもセクシーで、あのスペシャルデーなんですが、そのスペシャルデーにまたね、あの本当に待ちカンティ待っていたゲストさんなんですが、 M 松川イエーイ
あーお久しぶりです。
松川くん元気でした。もう涙が出そうな、はい、あの M 松川こと、はい、松川守さんなんですけれども、はい、今は、フリーライター、今どういうような肩書きになってらっしゃるの？
今はですね、海外情報コーディネーターという肩書きで仕事をしていますけれども、
いやー、はい、私も本当にね、あのこの FM 那覇がですね、はい、開局以来というか、あの最初の頃はすごくお世話にもなりましたし、あの開局の時から一緒でしたからね、はいはい、でいろいろ松川君に教えてもらってですね、いろいろ指摘されて、
いえいえ怒られて、そんなことありましたっけ？怒られて、そんなことなかったような気がしますけど、
邦子さんが怒られた唯一の
邦子さんを怒るなんてい
や、あのダメだしな、邦子さんさっきこういうこと言った、ああいうこと言った、あごめん覚えてないとか言いながら、
そうでしたっけ？
もう本当にね、もうすごい久しぶりです。松川さんとはもしかして、はい、もしかしたら本当に約10年ぶりくらいか、10年ぶり8、9年ぶりぐらいですよね、はい、一度ねゲストでいらしたことはありましたけど、
そうですね、はい、
でもその時はあのお友達を紹介してくださったという感じでしたので、はいはい、でたまたまね、あの最近出会うことがあって、はい、私が朝聞いてたラジオによく、松川さんのね、はい、レポートっていうか、あの世界を回ってるレポート聞いていて、はい、いやー守君頑張ってんじゃんとか思いな言ってるねとか言いながら、そしたらね、偶然この間ね、
そうなんですよ、出会っちゃって、
嬉しかった、素敵な青年になって、
いや元気かな元気かなと思ってて、連絡しなきゃと思ってたんですよ。なんかその番組のゲストでとかっていうのではなくて、なんかお茶でもどうですかみたいな、そういう感じで電話するべきだったんですよ。ですけど、なんかこう何かにこういろいろ追われたりしてる間に、
忙しいしね、はい、日本にいる沖縄ことも
ばったり会って、おっと思って、
びっくりしましたね。だってさ、もちろんさ、 M 松川は素敵な青年でしたよ、10年前も。だけど前の半分ぐらいになってるから、うちのディレクター前の倍ぐらいになってるので、そのコントラストは何みたいな、
スイッチ入れ替わったみたいな。
で、素敵な青年がどこかで見た偶然だったんですよ。あら、もしかして松川くんっていうことでね、
相変わらずお上手で、
いやいや本当にマジカルでミステリーな再会をしたので、これはもう話さないぞと思ってすぐに ね、あの連絡させていただきました、
はい、ありがとうございます。
もともとね、ラジオ DJ だったりですね、台本とかいろんなことやってらした松川さんなんですけれども、はい、この海外コーディネーターとか旅行のね、はい、その あの歩き、今日もたまたまラジオでたまたま、はい、あの松川さんの、ね、番組聞いてたんだけれども、はい、世界中その場所場所、地域地域の、特殊なね、はい、ルールっていうのがあったりとか、はい、システムが違ったりするじゃないですか、みんなそれで観光客が悩むのよね、
はい、そうですね、
はい、それで今まではガイドさんを雇ってみたいなことがあっての旅が、この何十年か前までは、はい、日本でもそうだったんですが、うん、今はもう一人旅、はい、
そうですね、ほとんど皆さん一人旅
ですよね、はい、なんか一冊本片手にとかっていう意味では、うん、あの今松川さんがやってらっしゃることってすごく、あの旅行好きな方たち、
はい、
なんていうのかな、すごく助かる情報が満載だなと思って聞いてましたけど、もともとこういうお仕事したかった人、
はい、いや、それがですね、そうでもなくてですね、
なんかきっかけありました？
FM 那覇を辞めて、でいろんな国行って回っているうちに、
はい、
知らないことがたくさんあるなと思って、うん、でそうするとやっぱり日本人はね、割とそのツアーで行くことが多いじゃないですか、
はい、
で、個人旅行があまり浸透してなかった頃だったので、うん、でこれからそういうのが来るのかなという気はしていて、それがきっかけですかね。
はい、ということはじゃあご自身が実際旅に出て、
はい、
結構ね長期で行かれましたよね、うん、はい、そしてたくさんの国も、はい、回ってきて、まあ、自分の足でこう歩いた中でのなんていうのかな興味というか、
はい、
今につながってるってことですよ ね、
そうですね、
これは強いですよね、自分でやっぱ歩いてみないと分からないよね、
はい、そうですね、はい、歩きますね、例えばヨーロッパだと、まあこう公共交通機関が便利じゃないですか、
はい、
でもあえて歩いて、うん、この建物の裏側はどうなってるのかとかいろんな人に聞いてみたりとかしてそれでまあ情報集めるっていう
こと、歩いて情報集めたっていうことがきっかけで今はこうやってね、はい、プロフェッショナルの中でですね、
はい、
案内ができるあなたになったっていうことなんですけど、
はい、そうなんですよ、おかげさまでていうか、まあ、友達に支えられたと言った方がいいかもしれないですね、外国の、まあ、外国でいろいろこう知り合いができて、でそういう友達にどんどんなっていくじゃないですか、
うん、
でこういうことを仕事でやってるんだっていうと、あ、じゃあこっち行ったらいいよとか、うん、この人訪ねて行ったらいいよっていうことで、まあ、アドバイスもらっていってるうちにだんだんだんだんこう、まあ、内容が濃くなっていくっていうことが起きて、ああ友達は宝だなっていうのは非常に感じてます、
はい、でもねその友達は宝だなってっていうのは例えばその日本における日本人のね自分の仲間だったり、はい、
うん、
幼馴染だったりとか、はい、日本語が通じる、
はい、
っていうのはもう普通じゃないですか、はい、ある程度ね、はい、でもその外国ってなかなかそこの壁も大きいじゃない、言葉の問題もあれば、
はい、そうですね、
でいろんな国回られて感じてらっしゃると思うんですけど、国によって全然その国民性違うじゃない、
はい、違いますね、
でそういう中でその、まあ、知人友人を作っていて、うん、そのネットワークを作って今やこんなインターネットの時代にね、
はい、
この人間力っていうか、
うん、
それで自分のそのなんていうのかな、まあお友達を通じてね、
はい、
だからこそとてもユニークな、
うん、
旅のなんていうのかなガイドができるあなたになったのかなと思うんですけど、
う
ん、
はい、そうですね、まあ日本の旅行ガイドブックには載っていない、まあ、プランだとか、
はい、
結構マニアックなものを手掛けることがあるんですけど、まあ、それが少し派生していって、なんかその通訳やらないか翻訳やらないかみたいなところまで行っていって、
で面白い、
僕スペイン語とかできないんですけど、
うん、
間に入って仕事になることがあるんですよ、例えばそのスペイン語できる人とそのスペイン語を求めてる人の間に僕がいて
コーディネートして、
でコーディネートして、それがまあ仕事になっていたりだとか、あとなんかラジオ離れましたけど、やっぱり好きだなって思って、でそしたら外国のラジオ局に友達ができたりとかして、今度番組に遊びに来いって言われて向こうでミキサー触ったりとかしてます。結局戻ってるみたいな、楽しいですね。
でもね、はい、本当にほら私たちって純粋の、うん、ほらうちなんちゅうじゃないですか、はい、沖縄で生まれ育って、はい、私よくこの番組で話すんだけれども、はい、自分がヨーロッパにいた時にね、はい、沖縄って世界地図で見たらないのよ、う
ん、ないですよね、
ローマ字で沖縄はあるけども
ないですよね、
形もないのね、
うん、ないですね、
イタリアに行ったらイタリアが地図の真ん中、
はい、
それでアメリカに行ったら真ん中がアメリカ、
はい、
それでロシアに行ったら真ん中がロシア、
はい、
それもびっくりしたの、当たり前の話なんだけど、ほら、ね、日本地図って日本が真ん中でしょ、
真ん中ですよね、
はい、そしたら何やっぱり日本って東だし、
うん、
時の後どこにあるんだろうみたいな ね、
うん、
あ、なんかやっぱ国が変われば場所が変わればっていうのをすごく向こうに行って感じた、
うん、
一番最初の驚いたファーストインプレッションぐらい、
ね、
最初の印象、
はい、
やっぱり世界中自分たちが中心なんだなっていう、うん、その国の人たちがね、はい、でまあ、そういう中にあって、本当に生粋の沖縄人の私たちがですよ、はい、その世界地図を見た点々でもないところからこれだけね、
うん、
世界中を歩く、私もそうでした、うん、松川君もそうです、
はい、
トータルすると何カ国ぐらい行きました、今日この時点で
数え
アバウトでいいですよ、
アバウト65ぐらいですかね、
はい、家に行ってるわけね、
はい、
でそうするとですね、一つの国に行くのだって昔は大変だったし、
うん、はい、
でそれ何カ国も回っていく、
はい、
それで何度も言うように日本でもない、またさらに南の果ての沖縄からね、うん、世界に出るっていうのはすっごい大変なことじゃない、言葉の問題、うん、お金の問題、はい、だけどもうなんか全然近くなっちゃったみたいな、
そうなんですよね、
あなたのような中に入って動く人たちの人間のおかげで、はい、
うん、
すごく世界が短くなって身近になった感じがするんですけど、
うん、はい、そうですね、なんか おそらくこの番組パリから生放送とかできそうな気がしてきましたねこのつながりでいくと、
いや本当に
そのぐらい近くなってるんですよ。
なりましたよね、はい、うん、それでなんて言うんでしょう、うん、なんか全てのなんか、まあ、当たり前のようにあの国境とかもどんどんなくなってきて、はい、うん、取っ払っていて、うん、まあ、世界が身近になって近くなってきた、グローバルになって話はもう何年か前にこういうふうなあの時代になってきたけれどもですね、うん、はい、じゃあ今度はですよ、はい、いろんなところ回ってて、まあ、政治的な話をするとさ、難民の問題とかいろいろあって、うん、世界中がもう、はい、国のなんて国境がなくなってしまって、うん、東西ドイツのようにね、うん、なんかそれを、まあ、60何カ国も回った、最近回った中でいろいろ見てきたこともあるかと思うんですけど、うん、今度は全部取っ払ってしまった今の世界観っていうか、うん、が実際どうなのかなって一番聞きたかったのが、うん、最近私ヨーロッパにも行ってないので、あー、はい、セーフティーな部分っていうかね、
あー、はい、
観光として行って、はい、安全面はどうなのっていうちょっと聞きたかった。
なるほど。ですね、やっぱり以前に比べてちょっとハードルが上がりましたね。特に、まあ、パリなんかそうですけれども
ですね、
この間も確かルーブル美術館で騒ぎありましたけど、はい、ちょうどその帰った翌日だったんですよ。沖縄に戻ってきた翌日で、あ、すごく近くであるんだな、そういうことがっていうのはすごく実感していて、で非常に以前よりもまあ、その市内っていろいろ経済的なそれぞれの差があるじゃないですか、うん、はい、でこの辺りに住んでる人たちは割と温厚でっていうのをこう知ることになっていって、うん、でよりそういうとこをチョイスしていって、で自分の安全を確保するっていうことは、う
ん、これはもう以前よりも鉄則ですよね。
そうですね、以前よりもかなり意識しないといけないっていう状態になりました。
松川さんからこういろんな方たちにコーディネートするときにきっちり、はい、アドバイスするところですよね。
はい、もちろんですね。
気つけてねって、
は
い、このエリア、このエリア、
そうですね、
このエリアっていう、はい、これが昔はあまりなかったです、私がいた頃っていうのは。もう昔、今から30年40年前、にヨーロッパの気をつけなさいねって言われたのは、うん、こんな風に言い方しちゃいけないけど、ジプシーのファミリーには気をつけなさい、
あ、はい、
赤ちゃん、子供連れ、ね、家族7人ぐらいで、は
い、今もいますけど、
はい、7人ぐらいで、うん、総勢7人でやるから気をつけてね、はい、みたいなね、
やりますね、
そういう平和な、はい、まだね、はい、だったんですが、ただこのやっぱりこの 1,2 年結構ね、きつい中で、松川さんがどんな風にしてらっしゃるのか少し心配もありながら、
はい、
でもこれは生でね聞いとかないと、だって旅行は、はい、旅行客っていうのはまず減ることありませんので、あるよね、はい、人間って、でもちろんご自身もいろんなアクシデントね、この何年かで、ね、あったかと思うけれども、はい、いい話もあってていっぱい聞くし、はい、びっくりするようなね、アクシデントも少し聞いてもいい、
はい、
いっぱいあったでしょ。
いっぱいありました
ベスト3って
ベスト3ファ
ースト3っていうのなんていうか、はい、大変な、
ですね、まずインドが結構大変でしたかね。まあ、そうですね、まあ、危険度で言うとっていうか、まあ、自分気を引き締めないといけないっていう意味では、まあ、インドが非常にハードルも高いんですけれども、
はい、
まあ、そこはちょっとヨーロッパとつながっていて、ヨーロッパの人たちがやっぱりそのイスラムの人に対して、まあ、ちょっと、まあ、強い当たりがあると。でそれに対して、イスラム教徒とまた別の宗教の人たちが、まあ、ぶつかるっていうところからいくと、やっぱりインドはヒンズーとイスラムがぶつかるところがあるので、でなんかその、まあ、ちょっとこう、まあ、そこに住んでる人たちが何かあったらしいとかっていうことがやっぱり聞こえてくるんですよね、
はい、
そうすると友達が急いで来てくれて、で心配だろうっていうことを声かけてくれて、
これは現地の方、
現地の人ですね。結構ね、なんていうんですかね、日本人よりもすごくその人情深いんですよ。僕はそこまで仲良くやってるつもりはなかったんですけど、ある日ちょっと喧嘩しちゃって、で俺がお前のことをどれだけ友達だと思ってるか分かってんのかってすごい相手に言われたんですよ。
あなた分かってないわよ、ね、
分かってなかったんですよ。
僕もそんな
そう
まだ2回しか会ってないけど
で3時間ぐらいずっと車の中で喧嘩して、向こう運転してて僕助手席で、 っていうこともあったんですよね。でその時にちょうど起きたのが、すいませんちょっと話戻すと、はい、そのいわゆるそのヒンズー教徒とイスラム教徒がその街中でまあぶつかってると、うん、でそれで、どこの宗教が正しいみたいなことを彼らはずっと、うん、あのまあ、口論から発展した、ね、うん、ことなんですけど、で間に入る人もまあ巻き添えを食らうので、うん、でまあ、こう何か火炎瓶みたいなのが投げられたりとか、あ
それ
を街中で
が始まる
わけですよね。そうすると、まあ、近づけないし、で、まあ、そもそもどっちの宗教でもないので、うん、まあ、なんていうんですか、自分たちのフィールドではないっていうふうに考えるので、うん、まあ、これは引き下がっておいた方がいいなとか、まあ、ホテルを移動させたりとかですね、うん、っていうこともやっぱりありましたね。
やっぱりその時その時の状況っていうのは観光客であれなんだれこう察知しとかなきゃいけないですね。
そうですね、
何かがあってやっぱここがいい大丈夫なのかどうかなのかっていう直感力だったりとか情報ですね、
は
い、
そうですね。
で松川さんの場合はその現地のお友達がね、うん、そうやってやってくれるっていう、でもそれを経験なさったから、うん、今度インドに行きたいって方たくさんいるじゃないですか、はい、そういうこともあるから、そういう時はちょっとこう、うん、もう移動するなにっていうことがアドバイスできるっていうか、
そうですね、
起きるわけですから ね、はい、ね世界的に
予備で2つぐらいホテルは考えておかないと、まあ、予約までは行かなくても
こういうところがあるっていう、ね、
もしこういうことがあったらあのエリアに外れようかとかっていうことも考えないといけないですね、うんうんうん。
これは何年か前 の、 その海外に旅行に行くときにっていうことではまずなかった情報です、うん、準備しなきゃいけないっていうものの中に入らなかったです、
うん、
スリに気をつけなさいぐらいですからね。スリに気をつけなさいですからね、うん、まあ、まあじゃあインドはそういうことがあったと、はい、でも今松川さんのおっしゃる中ではただ単にそのやっぱり全部がどこかリンクしてることで起きるテロ事件だったりとか、はい、インドで起きたかインドの話じゃないんですよね、うん、その元々はどこが火種だったのって、うん、それヨーロッパとアメリカだったかもしれないし ね、
はい、
ここで何かあるとここに来るっていうふうなんで、うん、直接のそこの人たちがどうこうっていうことじゃないんですよやっぱりね、うん、彼らも犠牲者ですからね、うん、
日本も結構まあ、そういう意味では非常に関係してますね。国の偉い人が、割とこうアメリカ寄りに構えたりとかすると、はい、中東の人からするとなんで中東、うん、日本中東大好き
だったはずなのにっていう
なんだけどどうしてそんなことになるのみたいな感じになっていって、でところで君たちはどう思ってるんだっていうその意見を求められるんですよ。その時にやっぱり困りますよね。意見としてはやっぱり言えた方がいいし、うん、で向こうにも分かってもらいたいという気持ちもあるし、う
ん、でもね、うん、とってもすごくデリケート な、
うん、そうなんですよね、
単純な話ではねどこにつくわけにはいかないし、
うんうん、
まあまあ、ここは、松川さんのようにね深いところでいろんなことの把握をしなきゃいけない、そのコーディネーターさんとして の、うん、情報として知っとかなきゃいけないけれども、うん、ただやっぱり何年か前とねその世界情勢も変わってきてるということで、うんうん、
はい、
まあまあ、そういうこともありましたと、まあ、いくつもたくさんあるって言った中で今度はね、うん、
はい、
やっぱりこのお仕事をついてっていうか世界を歩いててね、
はいはい、
こんなに素敵なことっていうお話
あ
ハートワークに出るのはちょっと困るけど
田村さんはよく分かってくれると思うんですけど、うん、やっぱり僕実は30キロダイエットしたんですよ。痩せたんですけど
半分になってます、
はい、96が60いや59まで落ちたんですよ。だから30プラスアルファぐらいですよね。
マックスで90何キロあったんです。
あったんですよ。96が、そうですね、60キロぐらいまで落ちたんですよ。今ちょっと戻ってますけど、そのきっかけはですね、やっぱりパリで、うん、かっこいいおじさんがいるんですよ。
かっこいい
おじさんすごいジェントルマンなおじさんで綺麗な、女性、
うん、
もう何歳とか関係ないんですよね、うん、とってもやっぱり美しいんですよね、うん、それを見て自分もそういう年の重ね方をしたいなって思い始めて、じゃあどうしたらいいんだろうっていうところから、まずは形からと思って服がまず入るようになろうって思って、で彼ら の、 その食生活を真似たんですよ、
はい、
要はワイン、
素敵な紳士の
ですね、ワインを飲んで、うん、ポリフェノールを入れておいて、
うん、
でその後に糖質の低いものから少しずつ食べていく、
うん、
で糖質の高いものは割と後半、
うん、
ていうのを
順番を、ね、
順番ありますよね。それ意識したことがほとんどなかったので、うん、とにかくお腹空いたら、まあ、足しておこうみたいな、食べておこうぐらいの感じだったんですけど今はもうそれをすごく意識してて、うん、でそうやってるうちにあっという間に6キロ10キロぐらい落ちていったんですよ。それも早すぎて、
うん、無理せずにね。
そうです、でももうそれも周りが、心配だからもうやめた方がいいって言われるぐらい、
病気じゃないって言われるぐらい、
すぐ病大丈夫って言われたんですけど、うんうんうんうん、そうこうしてるうちに15キロぐらいまで落ちていって、15キロ落ちるともう周りの人が気づき始めるんですよ、うん、なんだか変だ、うんうんうん、で20キロ超えたあたりからはもうせっかくここまで来たならS サイズが入るとかレディースものが入るもうところまで行ってみようみたいな気持ちになって、でそしたらもうすごいげっそりしてるんですよでみんながこう周りの人がやめた方がいいやめた方がいいとか言って、
う
ん、でそれでちょっと油断して今少し戻してますけど、
うん、いやでもね、うん、今のお話のとても素敵なところがね、はい、まあ、私たちがその外国に行ったりとか、うん、旅行に行くのはみんな誰でもこう行けるんですけど、うん、お土産として確かにチョコレートを買ったり、うん、何かを買ってきて物を買ってくるのもいいけれども、はい、何がその自分が行ってね、うん、その国素敵だったかっていうのを見て、うん、その建物だったりその景色がまるでね、うん、パノラマその絵のように、ね、はい、でそこにいた人たちが素敵だったっていうの結構ありますよ、うん、
はい、
特に私日本人、うん、黄色人種が白人のとこに行くとね、
うんうん、
でそれで終わるじゃない、戻ってきたら帰ってきたら、
はい、終わっちゃいますよね、
こっちはこっち日本だからいいみたいなね、うん、はい、ところが、うん、やっぱその素敵さっていうのが そこにいらっしゃる人間っていうかの美しさだったりね、うん、っていうのをこう、まあ、見ちゃうわけよね、なんかも旅行していくとね、うん、はい、でそしたら自分もそうなりたいって思うか思わないかよ、
うん、
ですよね、そこでこれからの後半の人生が ね松川くん変わるのよ、
ね、あ、ね、いやもうだいぶのめり込んでますよ。パリシンドロームっていう言葉があるじゃないですか。
パリ
に行くとパリに酔っちゃってっていう、
まあ、昔からね
ありますよね。で僕はそれなんじゃないのかなと思って、うん、でこう自問自答したんですけどね、やっぱり追いかけてますね、もうこの国を、うん、の最初から知りたいって思うし、うん、で彼らがまあ日常生活の中でやってしまうことがあるんですけど、うん、例えば女性が地下鉄で、うん、爪を噛んだりするじゃないですか、うん、日本ではやらないですよね、はい、でそれを見てどうして爪噛むのって聞いてみたりとかそこまで知りたいって思っちゃうんですよね。で
それはすごい、
ね、そうするとなんか自分の国を忘れて夢中になってる自分がいて、でそれもいけないのかなと思いながら、まあ、半々ぐらいにしようかなと思ってるんですけど、
いや
だいぶハマってますね、はい、
もう自分の頭の中で、はい、その理由が分からないときは私なんか逃げ道は、うん、私前世過去世があるとしても絶対パリだわって。だって私イタリアミラノスから最初見たときに涙が出て、はい、私ここ覚えてるって言った口、パリのオペラ座見たときに私ここ覚えてるって。あ、
その感覚分かりますね。
もうどこ行ってもこんな気持ちにならないのに、ね、私大変失礼で、もう自分で言うのもあれで、沖縄でもそんな涙流したことないけど、うん、もうね行ったときにもう泣けてしょうがない、うん、で 今でも胸がキュンとします、はい、テレビで見ると。
実は僕その田村さんの番組の、ミキサーをした時にその話を、はい、されたのを僕覚えてて、で僕パリで建物見た時に涙が出てきて止まらなかったんですよ、なんか同じだと思って僕もきっと前世はここだったんですけど、道理でお米よりもパンの方がパンの方が好きなんだとか
で、うん、ね、そういうもののね、うん、その自分が何かそこに関係してたことの一つのですよ、はい、一つのなんていうのかな、このお証証はね、はい、そこの生活習慣を真似たいと思うんですって。
あ、
やっぱりでしょ、ね、あなたも今そう言ってた、はい、まあ、私もそうなんだ、もう顔形はもう純粋の愚痴なんじゃですけど、はい、だけどもやっぱこういう、うん、天井が高くないと嫌だとかね、はい、で自分のお家はどうで地域が全部素敵にね、お花が綺麗だったりとか、はい、例えばですよ、はい、で着てるものとかこういうものが着たいと、うん、でなんかねやっぱそこの人になりたいのよ、
うん、で
そこが
なりたいですね、
そこがすごく自分の中でのね、うん、自然な、
はい、
自然ななんていうのかな、スタイルっていうのかしら、
はい、
マッチする
ですよね。
ちょっと上から目線のこんな鼻低いけど鼻高々にって意味じゃないんですよ、うんうんうん、そこが自分がすごくこう自然に生きられる、
はい、
っていうなんていうんでしょう、状況、
はい、
とか絵とかね、
うん、
だから松川さんももしかしたらそのもうわけわかんないか前世そうだったんできっとうちの隣にいたねなんか可愛い人いて、
なるほど、
なんか M がつく名前の子いたいたような子が
マルコとか、
ま、
マルコは違う、
マルイブとかね、チョスとかね、イブとかがいいかもしれませんね。私はもう何がいいかしらみたいなね。あとまあフランスだけに限りませんけれども、はい、やっぱりフランスの、ね、映画の文化が好きで、
いいですよね。
それ、まあ、歴史上ね、それこそ世界中の人が特にフランスというのもパリに憧れるっていう、そういう、まあ、なんていうのかな、お国柄もあるけれども、でもそこにあのキーワードは何千キロも離れて沖縄うちなんちゅうがさ、はい、なんでそこに郷愁を感じるん
ですよね。
ここの人みたいになりたいって気がついたらね、30キロも痩せて素敵なね、ダンディーなね、あのいえいえ、なんていうの、はい、あのナハジャンになってさ
ナハジャン
パリジャンって言ったら
ナハジャン沖じゃん
沖じゃん沖じゃんか、沖じゃんになるっていうのも、でもあの今までの旅 の、ね、あの話元に戻すと、はい、旅行っていうもののあり方の中で、はい、その国に行ってみるとか、はい、そこの空気を吸うとか、そこの食べ物お土産を買ってくるっていう時代はもう終わって、自分とその場所とのなんて言うんでしょうね、同調っていうか、今言ってるところ、過去性に関係あったかどうかを旅するってどう？
探すっていうやつ
ですね。さあどうそれ、
あ、いいですね。
ねえ、昔は自分探しって言われてたけど、もっともっと、
あ、いいですね。
あるのよ絶対。
それいいですね。ありますよね。その人に会ったところきっとあるんですよね。
あります、あります。絶対それ。うちほらマジカルミステリーツアーって番組ですので、やっぱりそこに
行きますか？行きますかって。
いいです本当に。だから絶対あると思うんですね。ね、だからそう。そういう旅をこれからはしていく、でちょっと前にね、前世療法って流行ったの覚えてる？
はい、覚えてます。
こんな感じよ。300年前にね、パリのね、マリー・アントワネットなんかお隣のなんかおばちゃんだったみたいとかね、でもそれだけでも嬉しいわけですよ。もう嘘だろうが何だろうが、でも私も思い当たる節があるみたいなね。だからそこに行ってみたいわっていう、でそこがパリでもいいし、はい、そのインドでもいいしね、例えば松川さんが、はい、あのその60何カ国行った中で、はい、まさか自分とこの国が、はい、なんかこんなに密接なっていうか、その情報は少なかったのにっていう国もありますか？
面白い質問ですね、
要するにパリとかイタリアとかほら、なんとなく情報もあるし、なんかあるだろうと思うじゃない、はい、行ってみてこんなに、
ですね、僕メキシコ中米に結構なんか憧れていたっていうか、あのノリが結構好きで、あのね、アミゴアミゴって言うじゃないですか、で、あのノリが結構好きで、なんかそこにすごく惹かれる何かがあって、でもしかしたら行く前からですよ、もしかしたらそこに住もうって思ったりするのかなって思ってたんですけど、なんか意外と食べ物、あの確かに美味しいものもあるんですけど、意外と そんなにバリエーションがなかったりだとか、なんか思ったよりは そこまでなんか違ったなって思っちゃって、でも不思議なことに、向こうですごいモテたんですよ。スーパーの女の子が今晩時間あるって聞いてくるんですよ。
まず聞いてないけど私
とか言うから、でそれでなんか、やっぱなんかあるのかなとかいろいろ考えて、
でそれはただ男として嬉しいじゃない？全く相手にされないよりは、
いや1日に2人ぐらいから声かけられて、
もういいわ、
で国籍狙いなのかとかいろいろね考えたんですけどね、
まあ、そういうこともあるからね、あったにしても、その頃って、あの体重がまだ大きかった頃、
そうですね、それあったかと思います。なんか向こうの後で聞いたんですけど、
国によっては、ね、
はい、
大きい方が良かったり、
そうですね、
細い方が良かったり、あの、
まあ、裕福な印みたいな、何も見えるみたいですね。
なるほど、はい、なるほど。でも日本人ってなるともうそれはそれは
ですよね、いろんな意味で、きっとね、でそれを外したにしても、まあ、ちょっとなんか違うのかなって思い始めて、で一体どこなんだろうって考えて、イタリアもね結構行って、
はい、
でイタリアもいいんですけどね、なんだか
またこうプシッとこう来なかった、
そうですね、あの、非常に陽気じゃないですか人が、で、男性の陽気さも見てて、あ、これはちょっと真似られたらな、もしかしたら沖縄の人だったら近づけるのかもって思ったりしたんですよ、でもなんかこう接客も含めて若干クールな方が好きだなって思ったんですよ、あのパリなんか全然ね、あの店員さん
もう全く
もうね この間なんかフレンチトースト食べに来たって言ったら、それ何ですかって言うんですよそれ何って言うんですよ。いやいや、あの前にここに来てでフレンチトースト食べたんだけどって言って、うん、いやきっとあるはずだ、メニュー見せてくださいって言って、メニューバッて見たら、これだって言って指さしたら、うん、それはフレンチトーストではなくてパンペフリュだって言うんですよ。
何かこの話もう私すごく理解、うん、話したと思うんですけど、はい、あのレモンティーが飲みたいって言うんでフランパリでですよ、はいはい、要するにあのティーウィズレモンって言ってるつもりなのよ、はい、テコストレインって言ってるのに、うん、はい、
あーやりますね、
知らない、何それそで私、はい、あのねってコーヒーじゃない、はい、紅茶、はい、で紅茶にはストレートがあって、はい、それからミルクがあって、はい、酸っぱいがあるでしょってこの酸っぱいのよって言っても知らないって、
知らないって言いますよね。
でその対応した人は純粋の、ね、パリジャンではなかったんです、うん、色は少し、あ、要するに、はい、うんうん、あのアフリカから来た方たちなの、は
い、移住してきて、
もう、うん、今そこで生まれ育ってますよ、うんうん、生まれ育ってもう何歳ではあるんですよ、うんうん、はい、ある意味意地悪なのよ、うん、フランス語で喋りなさい、
あ、言いますね、
お前、はい、で観光地の喫茶店で紅茶でミルクじゃなくてストレートじゃなくて酸っぱいみたいなレモンでしょ、はい、って言うんだけど、はい、本当にこうやって言ったけど最後まで知らんぶりされた、
ね、やりますよね、うん、でそこをなんか僕も気になってあのフランス人に聞いたんですよ、うん、それはコミュニケーションだと、うん、そのどう切り返してくるのかを楽しみにしてるからそれをうまく返すべきだと、
できたら
それを例えばその近くの八百屋まで行ってこれって、うん、言ってあげるとかわざわざそうそうそうとかそういうことを待ってるのかもしれないって言われて、でそれからはちょっと僕それ楽しめるようになったんですよ。本当にせ、ね、笑わないじゃないですか。
笑わないですね。でどこか共産圏に似てました、昔の共産圏の公務員の人たちに似てる、
ですよね、はい、なんか一度ホテルのレセプションで、すごくスマイリーなその受付の子がいて、うん、どうしてあなたそんなにスマイリーなのって聞いたら、うん、あのアメリカ系列だからって言ったんですよ。もうおかしくてあのアメリカ系列のホテルだからって言うんですよ、うん、おかしくてそれシステムなのって聞いたらシステム、セラシステムって言われて、
面白い
と思って、
ね、面白い面白い、なんかでも、ね、今の話聞いてると私、うん、あの京都がね、はい、大好きで京都に4年住んでたことがあって、はい、うん、今のパートナーも京都の人ですけど、はい、京都に住んだ時に全くフランスと同じような感覚を持ちました。いけずって言葉知ってる？
あ、知らないです。
意地悪っていうの、京都、京都いけずよっていうのが定番なんだけど
いいんですか放送で。
いやいや、でもね、はい、でもね、一旦中に入ると、はい、今でもそうですけど、はい、今一番のお友達は京都で出会った京都の方たち、ここはこういうあのな、うん、沖縄にもそういうスタイルがあるようにね、うん、地域性っていうか、うん、そこをきちっと踏み込んでくれば、要するに異次元さんお断りですやっぱり、うん、どこの骨、ね、物骨と、うん、分からないっていうところがある、うん、やっぱ腐っても京都は都っていう、うん、ローマはそうでもない、フランスはやっぱ腐っても都、うん、パリですっていうところがすごくよく似ていて、うん、あの松川さんがおっしゃるようにその、うん、どうしてそうなったかっていうところまでね、うん、こう調べていくと、うん、そのスタンスがすごく気持ちいいっていうか、うん、あんまりその入ってこない、うん、で案外クールなっていうのはすごくよくわかる、うん、まあ、ちょっとクールダウンしましょうね、
はい、
ここで一曲、はい、曲のプレゼントお願いしたいんですが、なんか今日準備してきてます？
いいんですか？
どうぞ。
ね、とても好きな曲があって、はい、ハードロマンチックっていう
ハードロマンチック、
ユニットですけどね、その人たちの、レゾナンスオブラブっていう曲を、
いや聞いてみたい、
はい、
お願いします。
うん、
せっかく地球にはあのたくさんの国があるので、
はい、
できたら本当に行ってみたい、歩いてみたい、見てみたいっ っていう、なんかこれってもしかして世界中の人間のなんか持つあの夢だったり、
うん、
あの なんか DNA の記憶ぐらいにね、
うん、
みんな旅したいってあると思うんですね、うん、
はい、
でその中で、今日のゲスト松川守さんがですね、本当に60カ国以上の国をこう歩いてですね、コーディネートの仕事もしながら、なんかすごくいい方向性っていうか、
はい、
いいお仕事なさってますね。
はい、ありがとうございます。
ご自身でも満足なさってるんじゃないですか。
は
い、
まあ、もちろんあの満足はしてるんですけど、もう少し何かできないのかなってこう考えたりしますね。
そう、
うん、
第一段階済んだのね。じゃ
あなんかその一度こうある程度形ができてくると、
うん、
一回こう全部ゼロにしてみたくなったりするんですよね。
これは性格的な
ですかね
また次への高みというかね、う
ん、でもなんだかんだで結局すごくその今までやってきたことがつながっていって、でそれがまたさらになんかこうまあもうちょっと次のあのステップの方に行けてるっていうのはなんとなく自分で感じてるので、ゼロっていう表現はちょっと正しくなかったかもしれないですね、うん、
ちょっと見えてきてるものがある、うん、でもそこは歩いてきたからね、
うん、
やっぱ作ってきて、
はい、
もしかしたらここの方向にこれからこう展開が始まるのかなみたいな、
うん、
でもそれって素敵ですよね。これで終わるっていうわけじゃなくて、もっともっとこうまた違うっていうのは、うん、それはもう松川さんのなんていうのかな、
うん、
あのエネルギーだったり、
はい、
それかまだなんか残ってんだね。
あ、多分あると思います
あのでもまあ今日あの聞いてらっしゃるリスナーの皆さんもね、はい、松川さんの声とても素敵で、例えばセーファー滝に行くと入り口でセーファー滝のなんかこういろいろ説明のあのなんていうのか DVD の
田村さんなんで知ってるんですか。
わかんないけど行く先々あなたの声で聞こえるあれと思ったら松川さんの声が出てくるし、でたまたまラジオ聞いてたら RBC のねあれは毎週水曜日ですか。
水曜日ですね、
はい、水曜日の朝8時ぐらい、
もっと早いかな、はい、7時30分5分ですね、
7時35分、はい、うちの猫がね、はい、もうその頃にその前に起こしに来るので
もう毎日猫ちゃんも、はいはい、聞いてくれている。
そう、そうなのね。で先生 RBC でもうあれも長いでしょ、どれぐらいやってるの。
RBC は最近から始まったんですよ。
そうなんだ、はい、その前も何か
そうですね、その長くやってるのは実はあの豊崎にあるアウトレットモールアシビナで、
うんうんうん、
実は毎週土曜日番組をやってるんですよ。これはあの1年前ぐらいからですかね。それまで全然そういうラジオで喋ることやってなくて、
あ、まあ、
ゲストで、呼ばれてくるっていうパターン多かったんですけど、なんかこう急にまたやってみようみたいな思っちゃって、で1年前から始めてちょうどもう1年過ぎた頃なんですけど、そこはまあ、 あのレギュラーで
やってる
ところで、
ね、何曜日の何時ですか。
土曜日の午後1時から
土曜日の午後1時からに1時間ですね、
はい、
じゃあ切ってらっしゃるですね、はい、皆さんあの松川さんの番組みんなで聞きましょう。
ありがとうございます。はい、
また曲ですけど RBC のアナウンサーが、はい、なんか松川さんいいですねって、いや、ね、いろんなとこに行かれていいですねって言って終わってましたよ羨ましそうに言ってましたよ、
ね、曲穴だとねいけないですよねきっとね、
なかなかね、
はい、
うん、でも、まあ、ご自身で選んだ人生っていうかね、そうやって動いたその結果が今あの自分の手にしてるものなので、
はい、
それも松川さんがすごいなと思うけど、
ね、割と描いてたのかなっていう、あのなんおぼろげに描いてたような気がして、はい、で FM 那覇を、まあね、辞める時もなんかそういうことができたらなって思って、確か理由がもう そういうアバウトな感じで言ったような記憶があるんですよね。なので、
その、まあ、番組とかそこのうちの局でねお世話になってる時もね、はい、とてもよく研究なさってて、いろんな番組他のね他局のも聞いてらっしゃるし、はい、いいものを取り込むし情報がすごくこういつもいつも気をつけてらしたので、
はい、
あすごい熱心だ、みんなこうやってやってるのかなと私の周りの人たまにいないんだけど、
すいません、はい、
すごいあの情報通というか、あのすごく何かがこう欲しいっていう、
あ
いつもそういう目でお仕事なさってる松川さんだなっていうふうに見てたのね、
はい、
で私なんかも喋るだけなので、
はい、
皆さんが全部お膳立てしてくれるから、
うん、
あの楽ではありましたけれども、はい、だけどあきっとこの人なんかもっと違う形で広がっていくんだろうなって思いましたよ。
ね、おそらく凝り性なんですよ。一度ハマると、
うん、
勉強してでまあ 一般の人よりはちょっと知ってるぐらいのところまでは行きたいって思っちゃうんですよね、
うん、どんなことでも、
まあ、フランス好きになってからはワインはもう毎日飲んでる時期が毎晩飲んでる時期があってい
いな。
でもう全部その種類うん、時々東京とか行くと世界のワイン館っていうのがあって、うん、その一晩で10カ国ぐらいのグラワインを飲んでどれがどう違うとかっていうのを、うん、が言えるようになったし、あと香水の、トップ、うん、ミドルとかでそれ時間に合わせてとかっていうこともやりだして、うん、なんか一体あなたはどこに向かってるんですかってこの間ヤッコベイビーに言われましたねそろそろエステに行くんじゃないかとかって言い始めてい
やいや、はい、でもね、はい、もうすぐだからそのどこに行くのかって多分松川さん見えるんだと思うんだけれども、はい、でも例えばフランスに行って、はい、男性であろうが女性であろうがそのすごく変わるのそこだもん、
うん、
おしゃれだったりとか、うん、自分の香りだったりとか、うん、やっぱり前世よこれ今日はそこにしときましょう、
ね、
過去生の記憶
なんかすごいですね、やっぱりそうなんですよ、うん、その田村さんの言葉がすぐこうパリにいるときに思い出して森をよぎってそっかと思ってこういうことかって思いましたね。
真似しましたね。石とね、うん、まあ、日本は木と紙の文化ですけど、はい、そこは石ですからね、
うん、
でもねもうだってパリなんて歩いてたらもう私地下鉄がアールヌボーのね、うん、あの電球とかさ、
ね、
もうやめてと思ってもう何これみたいなもう嫌じゃんみたいな、ね、ここまで素敵にするのみたいなね。
で追い打ちをかけるように鐘が鳴るじゃないですか、はい、もう鐘が鳴った時にで鳩が飛ぶじゃないですか、
もうやめてみ
もう鳩がバラバラバラって飛んでいった時に
もうやめて、まあ、やめての世界ですよね。
ここだなって思いますよね、やっぱりね。
わかるわ、
ね、
わかる。私はもう本当にもうなんだっけ、シャンゼリゼ通りってあるじゃない、
はい
はい、あれほら表記読んだことある、もちろんね、
ションゼリゼ、はい
はい、あれ私たち日本的に、ね、はい、絶対シャンゼリゼじゃないでしょ、
はい、ではないですね。
これをどうやってシャンゼリゼみたいな何言っても何言ってるか、シャンゼリゼはタリララララって言うんですよ、うん、
はいはい、
あこれシャンゼリゼなんだけど、
うん、
エリーゼなんですよ、要するに
ですよ、ね、
エリーゼ駅なんです、はい、シャンゼリゼって言われても何て意味わかんないじゃない、
はい、
もう一時が万事、やっぱその言葉の違いだったりとか、はい、ニュアンスだったりとか、こんなにも日本と違うのに、なぜ私はこんなにこの雰囲気が
そうですよね、
読めないし、もう喋るもとってもフランス語が難しいし、もう絶対と思うんだけど、松川さんと一緒で、やっぱりね、やっぱり素敵な国です。
ね、
まあ、羨ましいわ、もうしょっちゅう行けて。
よく行ってますよ。パスポートがね、うん、日本のパスポートが非常に、まあ、優しいので、
うん、優しい、
優しいというか、はい、そうですね、うん、いろんな国で優しいので、うん、まあ、それないと実現しないことなんですけど、
う
ん、
でも優しいっていう表現はすごく理解できます、
うんうん、
とっても厳しいパスポート、国家の国籍ってありますの で、ね、何にしてなくても入れないところもあるし、
目の前で見ますからね、その差を、
うんうん、ジャポン、ジャパン、
はい、
ジャパン、はい、
見てないですよね。ジャパンって最初だけ見て、うん、観光とか、なんかこんにちはって言って、もう笑顔でスタンプをしてますよね。でその次の人ね、すごい質問15分ぐらいされてて、うん、この違いは何なのかとか、いろいろ考えちゃいましたね。
だから国を一歩出て、うん、その自分の国のなんていうのかな、うん、世界にねアピールするその印象、
うん、
されてる印象っていうのが本当に日本は良かったということで。
うんうん、
どこ行ってもやっぱり日本人はねって言われましたもんね。
はい、
でもね、私とっても気になってるのは、はい、まあ、お仕事としてこうやって今もうほとんど 1ヶ月のうちにね、
はい、
1週間2週間ぐらいしかいない、あとはずっと
行
って、
いないですね、はい、
確かね、扶養家族いらしたでしょ
はい、いますよ、
はい、奥さんお一人に、
はい、
お子さんは1人、2人、
はい、もちろん子供1人ですね、
1人
ね、はい、
大丈夫なんですか。
そうなんですよ、それが非常に大変で、
大変ですよ、それ、
最初の頃はやっぱり、まあ、家族内で揉めるわけですよ、うん、あんた好きなことばっかりやってって、
私たちはもうねこのこと二人で、
そうなんです、
シングルマザーみた
いな、もしかしたら今でもそれ言ってるかもしれないんですけどただちょっとどうしてもその解消したかったんですよ。でまず何が大変だっていう話を聞いたら、料理が大変だっていうんですよ、いない間の料理、
それを聞いたわけね、松川さんが。
そうですね、
何が大変で僕がいないだっていう。
そう、何が大変なのかって聞いたら、まあ、何よりも大変なのは料理だと、
うん、奥さんも働いてらっしゃるんですよね。
そうですね、大変の仕事です。でやっぱり子供の面倒も見ないといけないし、で、それ見ながら料理がその大変だと、朝、うん、特に朝なんか大変だって。で帰ってきてから、夕食の時も大変だっていうことで、じゃあ何かそれまずクリアしたら少しは楽になるのかなと思って、でそれで、まあ、作り置きおかずとかってあるじゃないですか、うん、おかずがあるだけでもだいぶあの変わるっていうふうに聞いて。
違いますよね、ご飯となんか作っとけば、うん、お味噌汁とか毎日。
それで、まあ、いない間、開けてる日のかける2ぐらい、うん、例えば5日いなかったら10食分
作って
出かけるんですね。なので出発2日前とかもう中華料理屋さんみたいにすごい鍋が並んでて
今日もね、もう明日また出発するんですよ。ごめんなさい、はい、作るんですか。
はい、作って出るようにしてます。
冷凍庫に入れて。
そうですね、あのまず冷まして、冷ます時間も、ね、逆算しないといけないんで、
ね、ちゃんと冷ますってこと分かって
る。はい、3時ぐらいに起きて、で6時ぐらいに完成して。
3時って
朝の3時です。はい、豆腐屋並みですねやるようにしてます。そうしないとおそらく僕自身 の、 そのやりたいことも続かないって思ったんですよ。
どうでしたか、その効果は。
あ、もちろんそれはありました。ありました。で最近はもっと話したいな、
もっと何か足りないの
もっと話したい。要はその今後のこととか今のこととか、
なんか奥様にね聞いてもらいたい、はい、今日の番組大丈夫ですよ、松川はそう言ってますので、
はい、
何とぞ我慢してください
なのでそうですね、月2回ぐらいはなんか2人で、ね、その海の見えるカフェに行って、うん、昔こうだった、今こうだ、これからはこうだみたいな、そういう話ができたらいいな。
一人でパリじゃしちゃダメですパリじゃんにもいないと
そうなんですよね。
そうなんですよね、お子ちゃまも入れてね
はい、あ子供はですね、やっぱり関心が出たのか、最近フランス語で言うようにしたりしてるんですよ。発音やっぱ難しいじゃないですか、うん、で小さい頃から言ってると、やっぱり覚えると思って、うん、で特に R 発音なんか日本にいると多分覚えないと思うんですよ、ね、なので、ね、そうですね、車見ると僕すぐブワチューって言うんですよそしたら向こう面白がってブワチューブワチューとかって言ってる、ね、そうすると多分なんかどこかでそういえば昔、うん、父親が言ってたなとかっていうのだけでもと思ってちょっと遊びでやってますけど。
いいですよ、だってねその言葉の流れだけでもね、うん、コモンスバーとかにソフィエとか言ってたね、
はい、いいですよね、
それだけでもなんかどこかに行ってる気になるじゃない、
うん、
まさかこのね那覇の首里にいると
ね
まあでもまあ、いろんな思いがあってこのお仕事もなさってね、
はい、
お仕事的には肉体的にも大変です、移動もあるしね、はい、でも絶対これってみんなが憧れの、ジャンルだし、
はい、
で松川さんが今日ずっとお話の中でここから高校が全てじゃんなんて、これからまたもっと違うところに自分もね今までやってきたものの、
うん、
広がりをね、
うん、
こう始めてみたいってすごくそれ楽しみして、はい、何やるのかなと思って楽しみ、なんかお手伝いできることがあれば、
はい、
前世
回り前世回りやりたいですね、なんかね
大丈夫
やってみたいですね。
なんかいろいろまた新しい、はい、アイデアでね、
はい、
松川守るにしかできない、
はい、
世界を歩く旅のなんてコーディネートというかね、コーディネーションをぜひ、
はい、
またマジカルにいらしてね、はい、お話ししてくださいね。もう返したくはないけどね、うちも延長料金高いからもう時間が来てしまって、はい、さあ、ね、人生まだ旅の途中ですよ。
そうなんですよね、
そうなんですよ、今後の旅の行方は
どう、いや実はですね、2つぐらいあって、その1つは外に向けて、追いかけないといけないことと、あと内側に求めていくものっていうのをなんか作らないといけないなって思ってるんですよ。そのもちろんあれですよ、その社会的に何かこういうことやっていきたいっていう思いもあるんですけど、なんか今まで、ゆっくり自分自身のことを考えたりとか、家族のこととか、ね、いろいろその内なるものを考えたことがなかったので、もっとじっくりそういうことを考えられる、それも同時進行でいけるようなそういう旅の仕方をしていきたいなと思ってます。
素敵です。 ありがとうございました。今日のお客様、旅のアンジェロ、旅の天使松川守さんでした。どうもありがとうございました。いってらっしゃい。
アンジェロになっちゃった。